こちらは山田電機テックランド札幌本店ご協力を頂戴しております。札幌月山店、清田店、ニュー函館本店、テックランド旭川店ご店に書籍コーナーございますから、どうぞご利用ください。今日も3冊写真集からいきましょう。佐々木希写真集隠し事、撮影は川島小鳥って、本当にあの小鳥、小さい鳥の小鳥と書くんですが、この方の写真集を見たこともないし、まあこれおそらく私が選んだんではなくて大島ディレクターが選んだのか、あるいは前の村上ディレクターの遺言なのか分かりませんが、私だったらこのパンツ履いてたりブラつけたまんまの女の子はどんなに綺麗でも別に見なくていいなと思ってる、何が面白いんだろうという。旅館かなんか行ってね、浴衣着てたり風呂入ってる時にもう前にバスタオルを置くのは卑怯ですよね、でもまあ男5人で入ってバスタオルって あの腹立たしさから言ったらね、これせっかく風呂入るんだから背中を見せてくれてるんですよ。なんかの瞬間にこっち向いた時パチッと取れなかったのかな、そんなことはないですね。あとはブクブクブクっとして死んじゃうよ、そんなことしたら、ね、あと洋服着てるんですよ、無駄なことするもんだな。綺麗なブラだね、真っ白だね、普段は汚れてるんでしょうね、そんなことないか。綺麗な顔だね、もう日本人の顔変わっちゃったな。もう昔こんな子クラスにいたら大変ですよ、もう男の生徒勉強しませんよ、あなた勉強手につきませんよ、もう黒板消して自分のみだらな心を消さないと。今とこうまくいったんだからへえぐらいのこと言ったっていいよ、本当に張り合いないんだから。ただ揚げ物食っておにぎり食ってますよ、冗談じゃねえの本当にね。それだけの写真集ですね、別に何にもないな。これ講談社から1700円、何にも残んない、こういうのがいいのかな。いや別に裸でないからいけないとは言いませんよ、でもこれはちょっと私は、あの被写体は綺麗なんだから、いろいろ動物園かなんか分かんないけどそこで猫の格好して立っていたり、こんなことしてる女の子見たことないですからね、いませんよ。だからこの非日にゃいませんって、街角でやったらバカでしょ、うっかりしたら警察に捕まりますよ。はいそこでプーチーにゃやりませんって絶対、私も今まで一度もやってません、当たり前だよね。え、だいたいこの曇りガラスを拭いて外を見てるんですよ、サザンカの宿じゃねえんだからね。それだって明日は見えねえんだから、あなた明日が見えますかって、見えねえよ、わかんないな本当に。あの雨とかなんかで曇ってこうやって見えて、で拭いて拭い去っても向こうが見えないって、ご覧あれが龍飛岬って隣の人行ってるんですよ、だからそうかしらとこうやってると見えない、じゃあ隣の人はどっから見たんだって話ですよね。いやそんな話はどうでもいいんですよ、響かないんですよ。確かにこの被写体は綺麗ですよ、でまあ少し上のシャツ脱いだりして、おへそなんか、おへそなんか私の趣味でね、縦長の綺麗なおへそしてるんですけど、セクシーではないですね。何を訴えたいのかがわからない。でいきなり夕日の横顔なんか見てると泣いてるんですよ、お願いだから何かあったのか教えてもらいたい。これ例えば小銭落としたんだったらさ、今回のチャリティーミュージックさんいいから来年寄付してね、何でもいいんだから言ってあげられるのに、よくわかんないんですよね。泣いちゃいけませんよ、あなた。一番すごいのは道だかなんだかわかんない、塀だかなんだかわかんないよ、最後の写真。こんな写真いらねえから、どうしようって言うの、作りが。で本当の望みっていう、これはあのインタビューですね。じゃこれまで見てたの全部嘘かってことになる。写真の構成が上手じゃないなって気がします。で俳優木村佳乃とか俳優沢尻エリカがこの佐々木希についてちょっと語ってるようなところがあるんですけど、別に語らなくていいですから。写真集っていう、写真ってそういうもんではないと思いますね。なぜかというと写真が語ってるんだから。だから最後に語りをですね、この人こういう人ですよって読むっていうのはいい写真集じゃない証拠ですよ。それがまた複数多いんだ、これが何人が語れば気が済むんだって話ですよね。で挨拶の果てに佐々木希がですね、持ってる靴なんかが写ってある、それいらねえから、持ってる靴見て何が楽しいんだよ、 いいからそれ。随分持ってるね。半分以上通販で買ったんだと思うんですけど、大きなお世話ですね。うん、ま、作りはいまいち私は乗りません。はい、まあ、でも佐々木希ファンの方には否定するものではありませんけれども、ちょっと最近だんだんだんだんアイドル系とかそこから出して何かもう一枚あるいはもう一段上に行こうっていう人が勘違いしてる写真集みたいなものがやや多いかなって気がします。そういうもんではないんだかなと私は感じるんですけど、でもまあ世の中の通勢がそういうもんなんでしょうかね。今一つ私にはピンときませんでした。言っとくのは何度も言いますけど、脱がないからピンときてるわけじゃないんですよ。あの着ていたってちゃんと物語だから、それが証拠に男で言うと高倉健さんなんかそうじゃないですか。脱ぐ脱がないの世界ではない。彼が被写体になってる世界は高倉健の世界じゃないですか。しかも健さんあんな人じゃないですから。普段東映で私も拝見してますけど、いつもコーヒー持ってものすごいよく喋る人ですからね。でやたらと人にコーヒーをあげるっていうのが大好きなんですよ。また健さんだから、いや私さっき2杯飲みましたかって断るやつは一人もいませんからね。断ったら肩に卓造みたいな目に遭いますから。いや肩に卓造みたいな目ってなんだよ。でも健さん本当の話好きですからね。だからだけど健さんの世界って写真を見た時には絶対寡黙で、電車が1日に1台も止まらないホームでずっと立ってるみたいな、それが健さんのイメージなんですけど、それが裏切らないくらい電車がむしろ行ったら、いやここだけまずいじゃないかいみたいな話は違いますけど、あのばあちゃんと高校生突き落とそうとしたバカ野郎は殺す気なかったって、あれよりもっとねきちっと言わなきゃならないの。信号であの5メートル手前であれを止めてくれた運転手さんすごいと思いますよ。あそこはすごいです。多少乗客にこれは怪我があったってスピード分かってるからかすり傷、人を引く死なせるよりははるかにこちらの方が正しいと思って止めた人はすごいです。あの勇気は。昔はね電車って本当に近い時にはこれは知りませんよ、聞いただけの話だけど、もうレールとか、ま、電車の場合車輪でいいのかな、言い方の摩耗がひどくて本当に危険なところにつながるからって言って止めるに止められないっていう時期があったんですってね。そうあるものがパッと目に入っても確認できませんから、あれはすごいなと思いました。どうもあのメディアというのはそういうところに目を向けなくてね、あれはすごいとは言わないですよね。よく助かったって言うけど、まあ、それも前に言うことってあるんじゃないと、あれは技術の勝利なんですよ本当に。で人間はいけませんよ、あいつが何を言ったって。ホームに突き落とすって言ったら間違いなく殺人未遂なんだから、間違いなく佐々木希ですがね何かの危険もないんですよ物語として。この子はいわゆる女の子の過渡期にいるのかなとかいうような、何のために出した写真集か写真を見てて読めないんです。で多分撮った方も編集した方も読めないから作ったんでしょうね。この子は実はこんな面もあってねっていう、このだって風呂に入ってる写真集だってまともに顔を出していて、まあもちろん胸は写ってませんよ、だとか背中を写していく、何の物語もここに浮かんでこないんですよ。だけどどう考えたってこの子が一人旅してですね風呂に入ってるとはとても思えないから、ここに何かがなきゃダメなのよ。ないなあ。こうやってほら風呂に入ってちょっと足上げて上向いてるけど何かを考えてるふうに見えない。最近のコマーシャルで分かんないんだけど、娘さんくださいって言って男とじゃあ一緒に風呂入ろうって言ってさ、であの相手の男性の股間に潜り込む父親いるけどさ、あいつ何してんの。いろんなことが浮かんでくるいい写真集ですね味がつけません。辞書ではわからない日本、笑える日本語辞典、これも講談社です。これは1000円、ね、安いからよろしいんじゃないですか。で笑っちゃうのはね、とにかく絵がいい。うん、このここに入ってるこれ籠みって一応ローマ字で書いてあるんですけど、笑える日本語ってなんか変だなっていうのは、いやしくもとか、まあ、江戸前とか、うん、健常の美徳だとか、だから普通の日本語なんです。でも鳴かず飛ばずもそうだけれども変だよねって、本来はあれ三年鳴かず飛ばずって言うんですから、ね、上を抜いてしまって、うん、だから芸能人にはよく言われますよね、売れない芸人とか。でも使いようによってはちょっと違うんじゃないって、面白く作ってあって、うん、読み本としては それよりも絵のセンスがいいです。小さい本ですが、だから絵がもっと大きくて1ページあたり使ったらもっとこの人の才能っていう、これ実は安藤光かごみ、あ違う違う、かがみ安藤光、なんかわからないな、なんかよくわかんないけど、書籍制作者 で日本文化愛好家 でデザイナーでもあって、イラストなどの制作の業務の傍ら日本文化についてって言うけど、絵のセンスはちょっと私も面白いなと思いました。1000円だったらわざわざ買っても損はしないと思いますね。カバーかけて旅なんかの時には、うん、読み捨てでよろしいんじゃないでしょうか。星は4つ。今回は何と言ったってこれだな、松井けさこ。今朝こんばんはのあの今朝です。今の朝、料理通異文、厳冬舎から出て1600円プラスで、星は4つ半、あの非常に何て言うんだろうな、福田屋善四郎っていう人の生涯なんです。で、福田屋善四郎じゃ分かりませんね。この善だけで、あ料理屋のあれかいって分かったら大したもん。八尾善です。江戸切っての料理屋。なぜ八尾善かっていうかったら、料理屋さんやってるんですが、元が八百屋さんなんです。で、通称料理八百善で、またこの頃は文化が花開いた時がものすごくね。なぜかというと、俳人も出たけど川柳がものすごい勢いでガーッと出た。そこに狂歌っていうのが出たんですよ。狂う歌と書きますけど、中身は狂ってるわけじゃなくて、まあ大戦、これは本人がじゃないんですよ、太田南穂、この人がいて、まあこの人は幕府に対して揶揄するようなものは一首も読んでないんですよ。なぜかというと、この人自身が幕府の人ですから。でも、世の中にかほどうるさきものはなし、文武文武と夜も眠れず。つまりかほどってのはこれほどって意味だけど、飛ぶかに引っ掛けて、世の中にかほどうるさきものはない、文武文武と夜も眠れず。これなんかお前です。教科ってのはこういうところにちょっと当て込むんですね。これが当時詩人で、信じたら漢詩です。詩、ごんべんの詩に仏と書いて詩仏っていう人がいて、これ詩の名人と言われた。詩は詩仏、詩はこの人にかなうものはない。で、亀田宝斎って人がいました。これは書家です。今で言うと和歌山松風さんのような。詩は、詩は詩仏、書は宝斎に、狂歌俺、全部日本一で言って、芸者小満に料理八百善と呼んだ。これ時代とともに読み替えました、太田南穂は。で、私は逆に八百善に興味があるわけで、太田南穂に興味があって、太田南穂の作品はいろんなものを読んでるんです昔から。あの人の作品もね、その中にこれが出てきて、絢爛たる時代ですよ。亀田宝斎が出てくる、それらが死んでも八百善だけは残るっていう、その話の中心の福田屋善四郎を描いてる。これ多分松井けさこでないとこういうところに目がいかない。やっぱり女性の作家の面白いところはこういうところですよ。もう文武両道っていうよりも、武ではなくて文が先んじるという時代の文化が花開くところへ持ってきたら、男の時代物の作家は手つけない。だけど実は文化は殺戮以上に残酷なところもあるわけですね。進みすぎると幕府に捕まり。で、太田南穂も世に言う逆らい者ではないんですよ。さあ、あの中で出世は遅いけれども、何度も試験を受けてだんだんだんだん出世していった、大きな出世じゃないけど、いわゆる幕吏の中ではなかなか目立った存在っていうか、まあそんなに大きく目立つというのは具合が悪いんでしょうけれども、これはもともとは詩は詩仏、書は宝斎に、狂歌俺、芸者小満に、料理八百善という、一種知って知っていたから読んで興味をますます覚えた作品で、星は 4.5。 こういうところに目をつけてくれたのがどこか嬉しい時代読みの私ではありました。